おっさん、
スキーさん、
おっさん、
松尾さん、
おっさん、
坂口くん、
おっさん、
こんにちは、ゆいまるです。
はい、
はいはい、
後半戦でございます。
はい、やってまいりました、は
い、やっていこうかと思っておりますが、
うん、
ね、いろいろと、
うん、
まあ、あるもんであ
るんですか。
何があるかな。何もないけどな、
うん、そうそうね、
あんまり何も話題はなかったりとかするんですけど、
はい、
そうですね、何の話しよう思ってたんかな。ちょっとごめんね、忘れたんで。
あれ、
ちょっと待ってください、見ますわ。
見ますか、ネタ
帳。ちょっと今探しますわ、
うん、
映
画見たわけでもなく、
はい、大体全部話してますね。ネタいろいろしてたんですけど、またね、
はい、
あのいろいろ映像作品を、
うん、
この前たまたま暇やったんでレンタルビデオ久しぶりに行きまして、
ちょっと的なやつ、
ゲオ的なやつ、
ゲオ的なやつね、
はい、行きまして、あの新作やったら借りるのムカつくんで、新作やったら300件とか400件とか取られるんで、
ね、
もうあのね、そういうレンタル DVD 屋さんとかも、
うん、
すごい存続の危機になってきてるんで、
うん、あちこち潰れていってますね。
あれはだからもうそろそろ終わるね、
あの業態はね、
終わる業態やね、あれ、
うん、
うん、ってなったから、
はい、
ちょっとたまにはその旧作借りようと思って、
うん、いいじゃないですか。
旧作やって100件とかやるか、うん、なんでもう100件落ちぐらいしたやつを、
はい、
ちょっと暇やからレンタルビデオへ行って借りようと思って、
うん、
いい借りてきて、
はい、
見たんですけど、
うん、
あのちょっと昔の映画みたいなやつね、
うん、
はい、それ あれ見ましたよ。
なんでございますか。
007、ほう、最後のやつ。
最後のやつ言うたら何やったっ
け。ダニエル・クレイグの終わりのやつ、
あのフレディ・マーキュリーが出てくるやつね。
ああ、そうそうそうそうそう、あのフレディ・マーキュリー役の人が出てくるやつね。
それ
、誰やったっけな。
ダイアナ・ダデ、
ラミマレック、
まあ、そんなやつ、そんなやつ、
ラミマレックが出てくる、うん、悪役で、あれ旬なやつ悪役で出すんですよね。
なるほどね。
前の作品とかやったら悪いやつはあの、うん、スーパーマンやったりとかしたんで、
ほう、
あれ前のやつはスーパーマンが悪いやつやったんですよ。
マン・オブ・スティールの人、
マン・オブ・スティールの人、
うん、
あの人が悪いやつやったと思ったから、うん、まあ、今回もそういうあのラミー・マレリックを使いまして、マレックを使いまして、うん、はい、はい、いよいよこの人で最後と、
うん、
ダニエル・クレイグの最後の007、
はい、
やりますということで、
うん、
はい、あのちゃんと2時間ほど
見に行ってなかったんですね、意外。
え、
見に行ってなかったんですね。
ナイス、なんかタイミングを逸してるんですよね。だからうん、まあなんかうっかりした時に見たりとかしてしまう感じなんですけど、で、ああよかった、もうだいぶ旧作純新作ぐらいに落ちてきてるなと思って、はいはい、一遍借りてみようかなと思って見たんですけど、うんうん、2時間半ぐらいあって、
長いね、
最近長いっすね。
そうですね、
全然終わらないっすね。いつ終わんねこれっていうぐらい長いっすね。うん、だからあの一応ちゃんと007感はちゃんと出てて、
それはね、
あでやかで、
うんうん、
なんか金持ち感がすごく漂ってて、
で観光地行って、
観光地行きましたね、
うん、
あの007も引退して、
はい、
ジャマイカに住んでましたんで、
ジャマイカなんや、
ジャマイカで遊びながら住んでましたんで、
うんうん、
ああと思って、
うん、
もうええんかなと、もう007戻らんでええんかなと。でも最後に一花咲かせんと、
うん、
あかんのちゃいますんかみたいな感じのスタートなんですよ。
そういうスタートなの。
そういう、だって引退してんのもん。
引退した状態でも始まってるの。
引退した状態です。あのほら女の人が次継ぐみたいな。
あ、なんか一時何や騒がれてましたよね。
まあだから007は世襲制やから、
うんうん、
あの女の人が継ぐみたいな話なんですけど。うん、すでに継いでる状態から始まるんですよ。
はいはいはい。
あーんと思ってね。
襲名されてました
よ。この人結構ガツンと出てくるんやねと思ってね。やりだしたんですけど、
うん
うん、まあなんかな、こんなもんかなって感じやったな。
見終わった感想？
あ、見終わった感想。 なんかもう007でもないんかなって感じました。
別に007でないと成立しない話ではないなって感じ。
ミッションインポッシブルでもこの手の話はできるやんかっていう、そういうなんか新しいスパイもん、
はい、
キングスマンとかでも今あるから、はいはいはい、
うん、
こういうスパイ系の話っていうのは、
うん、
もう なんていうか007オンリーではなくなってきてんねんなと。
そうですよね、そうですよね、う
ん、だからその007もだから、うん、昔ながらの007じゃ多分ないんですよ。
もうね、それはね、
すごいバラエティー色豊かにしてるんですよ。
で、あとドラマもしっかりしてるわけでしょ。
ドラマもちゃんとしてる、
うん、
で、あのダニエル・クレイグはあのこのシリーズ唯一の肉体派としてやったっすからね。
はいはいはい、
そういう肉体派としての注目点もあって、
うん、
ちゃんとまだ、あ、まだ体動かすねみたいなやつ
アクションやってね、
ちゃんとアクションやってしっかり体作ってねみたいなやつもやってるんで、
はい、
まあ見てて別に、あ、別にいい、面白いねって思ったら2時間半が終わっていくっていう007でしたわ
特にあと、お、あ、これでダニエル・クレイグのボンドが終わってんなっていう考えとかはないんですか。
ほんでもね、あの、うん、今までのボンドって、
うんうん、
終わりますっていうボンドあった？
まあない。
私これで終わりですって言うたボンドおらんやん。
ない、いきなり変わってますからね。
いきなり次からこの人みたいな、
うん、酔って出てきますからね。
うん、これからもよろしくなみたいなやつ出てくるやん、うん、
しれっと出てますからね。
うん、だから今回の、ジェームスボンドは、うん、
はい、
ちゃんと終わらせてますね。
ほう、
そういう意味で、あ、もうこの人、
うん、
このダニエル・クレイグはもうジェームスボンド卒業ねっていう感じ、はい、終わりましたっていう感じがちゃんとつながる、
はいはいはい、
お話で、まあ、そこら辺はすっきり見させていただきました。
うん、
うん、でもそのなんかすごい一般映画感が、うん、あの強くて、
あともかくは派手でアクションなの映画っていう感じ。
アクションはあんねんけど、うん、まあまあ派手でアクションはあるけど、
うん、
まあ、これ別に007じゃなくても楽しめる映画ですよねみたいな。
ですね、あらゆるいろんな映画がそうなってきてますよね。
そうそうそうそうそうそう。だからこの、うん、なんていうの、この007シリーズも、
うん、
要はダニエル・クレイグシリーズっていうのは、
うんうん、
まあ要は最初、
はい、
一番最初スタートのとこから30分ぐらいで、
うん、
すごい盛り上げるシリーズなんですよ。
はいはいはい、はい、
ダニエル・クレイグアクションしまくるんですよ。
はいはい、
うん、それがまず全然あんまり関係ない話やったとしても、
うん、
逃げるみたいな、
逃げる、
なんか誰か連れて逃げるとかね、
はいはいはい、
あのダニエル・クレイグはなんでか知らんけど狙われるっていうところから始まってて、それでアクションも30分ぐらい繰り広げて、
うん、
でまあ一旦ちょっと落として、
うん、
で、そっから、あの、チャーラッチャー、チャーラッチャーって始まるやつ。
はいはい。
テレッテレーレーみたいなやつ。
わかる。で、
で、なんか、
あの、ね、
テーマソング流れて、
うん、
あ、で、そのテーマソング聴きながら、
うん、
あーんと思って、
うんうん、
まだ今からですかみたいな。
まあ、ダブルセブンのそれパターンですからね。
そうやね。うん、それが、なんか、より、なんか、最初に山場を作る感、
うん。
おう、なんかこのダニエル・クレイグのやつすごい、なんか思いっきりやってないと思ってずっと見てたんですけど、うん、この3作か4作ぐらいあるのかな。
ぐらいありますよね、4、5作あるのか
な。ありますよ、4作ぐらいあったんちゃうかな。
慰めの報酬、
うん、5作あった、
うん、5つぐらい見ちゃいましたっけ。
あの、カジノでトランプだけ
やってる。カジノのワイヤルでしょ、007
とかもあるよね、
うん。
ただトランプやってるだけのやつ。
そうそう。
おう、ああいうやつとか。
うん、
うん、それとか最初に、あの、一番最初にビル倒壊するやつとか。
大概なんか壊れますからね。
なんか壊して、でっかい壊しを見せて、
う
ん、
そうそうそう。
そっから007やりますみたいなやつ、
うん
うん、いうやつなんで、まあ、いわばお約束の塊なん
ですけど。そうですね、もう007がそればっかりですからね、逆に言うと。
そうなんですよ。うん、で、もう Q 変わってるんですよ。
ほう。
で、Q って女の人やったじゃないですか。
あのおばちゃんね。
あ、一番で、一番超ね。うん、何やろ、
あの、情報。M ね。
M なん、あれ。
うん、
ああ、M か。
Q は、
そうや、科学者や。
秘密兵器の人。
いろんなもん作ってくれる人
や。そうそうそう。
あの、アストンマーチンの、あの、何、ヘッドライトから機関銃出す人や。
そんな人、そんな人。
こんな装備つけときましたけど、っていう人やな。う
ん、前、おじいちゃんやった人ね。
喜んでくれた幸いですみたいな、その Q も若返りしました、うん、何作前かにね、メガネ、ね、メガネの細読みの兄ちゃんね、
うん、
ああそうなってて、で、M も変わってんねんね、
あのおばちゃんじゃなくなってるんです
よ、おばちゃんじゃなくなってんねん、いつ変わったやろって思って、今回見てたんやけど、あれ、おっさんに変わってると思って、
おっさんなんや、今度、
うん、おっさんの、多分あれ、キングスマンのおっさんちゃうから、
は
あ
は
あ、おっさんが出てて、
うん、
でもなんかいろいろ指令出したりとかするんですけど。
うんうんうん、
おーんと思って
え、今回で変わってるんですか、
いや分からんね、前回で変わってたから
ダブルセブンの引退と同時に代替わりしたんかね、
M も多分何作か前に私辞めますみたいなこと言うたと思うで、うん、気になってへんね、
うん、
おだからその、 あのなんていうの MI6
MI6 ね、
MI6 にはもう全然顔ぶれ変わってるんですよ、
うん、
だからキングスマンのおっさんが M で、
はいはい、
で、あとその助手みたいなやつが
マネーペニ
ー、マネーペニーつの
あの女人でしょ、
あ女の人じゃなくてもう一人おっさんおるんですよ、
うん、
若手の、
うん、
若手のおっさんがあれですわ、あのアベンジャーズに出てきた、
は
あ、あのなんとかコールソンっていう人ですわ、
は
あ
は
あ
は
あ、コールソンさんっておったでしょ、
シールズの、
あシールズの
あの黒眼鏡のおっちゃんね、
死んだと思ったら生きてて、いや、はいはい、黒眼鏡のおっさんじゃない、ハゲたおっさん、
あそっかそっかそっか、
そうそう、眼鏡かけてないんですけど、やたらしあの手下として働くんですけど、
うん、結構慕われてるっていう、
あハゲてる時もあればハゲてない時もあるみたいな
時代で変わるんです
よ、あで今回の007で完全にハゲてたっていう、
ああ
これミスターコールソンちゃうんかと思って、
うんうんうん、
見たんですけど、
うん、
だそういう連中なんですよ、もうみんなそういう連中で順繰りしてるんですよ、
まあ何代も変わってますからね、
あっちこっち、あのあれとかな、あのおっさんとか目を出てくるやん、あの、はい、何やったっけ、あのミッションインポッシブルに出てくる、
うん、
あのヒゲのおっさんみたいなのおるやん、
ヒゲのお
っさん、あれに出てくるおっさん、あのスタートリックに出てくる、
うん、
メカニックのおっさんおるやん、
メカニック、
メカニックっていうか、
どのスタートリックやん
誰やったっけな、あの人、あの監督とかもやる人、
はいはいはいはい、はい、ライカーさんね、うんうんうん、
ライカーさんっていうの、
うんうん、
ライカーさんの人とかもしょっちゅう出てるよ、うん、いろんなとこに、
うん、
ああしょっちゅう女と思って、
はいはいは
い、でいろんなもんが被るよねと思ってるんですけど、
ね、そういう意味で混乱してしまうというやつね、
だそこら辺の配役っていうことになってくるんでしょうね、
うーん
結局、ね、もうそういう人らを使い持ってってことになってくるんでしょうね、
なんか一遍縁があるとそういうことつながっていくのかね、
でまあ、だからそのダニエル・クレイグも大活躍なんですけど、
うんうん、
結局大活躍するんですけど、
それね、
あでも次の007は、
はい、
果たしてこの人主役でやるのかなぐらいの感じの薄さなんです
けど、ね、うん、存在感が
どうすんだろうね、
その黒人の女の人でしたっけ、
ああそうそうそうそう、ね、やってるんですけど、
うん、
この人で何作か作るつもりみたいな。
でもジェームズ・ボンドでないとっていう話になりかねんと思うしね。
いやでもジェームズ・ボンドっていう名前でええんちゃいます、
そんな人でジェームズおかしくね。
いやもうそれ分からんから俺ら。いや俺ら日本の人やから。
うん、
あのあれですか？岩尾さんみたいな。
うん、そういうこと言うのに男の名前やしな。
男の名前の、を名乗ってる女の人ってことになるんですか？
うん。うん、
でほらジェームス・ボンドって言ったらやっぱりほら色恋沙汰じゃないですか、
やっぱそうですね、
だいたいいやらしいベッドシーンがあるじゃないですかだいたいいやらしいじゃないですか
まあまあまあまあまあね、
そのだいたいいやらしいの女の人にしてどうすんのっていう、
うん、だからどういう点どうなってのどうなるのかそれは気になりますよね、
多分すぐ変わると思うで、あれ
やるんかな、そもそも
やると思う、やると思う、うん、
そうかね、
やらんとおかしいもん、
うーん、
やらんとおかしいからやるんやろうけど、
うん、
全然違う若手の人物出してくると思うな、
うん、
で次回から俺がジェームスだみたいな話になってでまた次の話ではちょうどそのあれですわ、うん、ちょうどあの入れ替え戦みたいなやつがあると思うんで、
うんうん、そうかね、
その入れ替え戦を見ながら、
うん、
でああやっぱり男に変わったなみたいな話になるぐらい、その女の人の影があんまり生きてないんで、
まあ今まで歴代のジェームズ・ボンドの映画でも1回しかボンドやってない人もいるしね。
あのあれか胸毛のやつか、
ジョージ・レンゼンビ
胸毛おじさんか、
あの時代のおっさん大体胸毛生えとった気がする
胸毛胸毛は 2作ぐらいまでいったはずやね。
ショーン・コネリー大概生えとったでしょ。あれ
ショーン・コネリーはいくつか作らせてくれた、3つぐらい生かしてくれたんちゃいます。
あの人まあね、とあの未だにジェームズ・ボンドいったらショーン・コネリーっていう
人、ね、ショーン俺もショーン・コネリーはやっぱミスター・ジェームズ・ボンドやと思うわ。
年代的にはロジャー・ムーアがピッと浮かぶんですね。
あ、ロジャー・ムーアね、うん、ロジャー・ムーアのあれやろ、蝶ネクタイしてるおっさんやろ。
蝶ネクタイでタキシードでみたいなやつね。
蝶ネクタイオールバックしてるおっさんやろ。あれの次にやったかな、
うん、
影薄かったろ。
あ、なんでそのねえ、そ分かってる、ロジャー・ムーアの前に、
うん、
ショーン・コネリーおったわけでしょ。
ショーン・コネリーね、はい、うん、偉大じゃないですか。
その間にもう一人おったんですよ、うん、
誰
知らんでしょ、知らんでしょ。
誰なんちゅう人、うん、
ジョージ・レーゼンビーっていう全く知らない人。
全然知らない。それ一本
一本のはずそれ、
うん、一本か、いまいちやったんやろな。
いまいちやったんですね。
何もできんかったんやろな、うん、アクションもできんわねえ、セリフも全然あかんわ。
最高ボブスレーでしたからね。
かっこよくな、ボブスレーで決着つけんの。
そう、ボブスレーでわーっと追いかけっこする。
それは一本で終わりやわもう一人なんかうん、あれで胸毛おるでしょ、うん、胸毛おっさん
いっぱいおる思うけどな。
あ、そう、うん、俺なんか一人胸毛おっさん一人おんねんけど、あれの前の、誰やった前は
ジェームズ、ショーン・コネリー、ジョージ・レンゼイビンがおって、ほいで、ロジャー・ムーア、
ロジャー・ムーア行って、
もう一人、あいつ、
ドイツ、
あいつ
ドイツ、そいつやわ、多分俺そいつのこと言うてるわ。
名前ここまで出てるのにな。
何、聞いたら分かるよ。
聞いたら分かると思うんやけど、
その後が、ピアース・ブロスナンの前にまだ
もう一人、う
ん、おるんかな、
うん、ティモシー・ダルトン。
あ、ティモシー・ダルトン、
それ
に日本確か2本ぐらいしかティモシー・ダルトン、
3本かです、
ね、ティモシー・ダルトンはちょっと色男すぎて、
うん、
セクシーすぎてですねちょっといまいち日本人に受け入れられないという。
悪くないと思ってないからな。
いや、そうかな、俺見てないわ、うん、ティモシー・ダルトンのやつ。
ケタルタライセンスっていうのがあって、
あれ
が結局その任務、MI6 の任務外に個人的な復讐で戦うっていう話で。
ああ、なるほど、自分の感情で、
うん、
うん、戦ってしまう
と、敵討ちで戦うみたいな、ね、
あ、そういう007、う
ん、007じゃねえざんってみんなに散々言われたっていう、
ね、ああ、それあかんねっていうやつやね、
う
ん、
そう
ミッションしてねっていう話やね。
今回のなんか総帥が言ってた通りですよ。
だから今回もやっぱり、うん、なんちゅうんですか、やっぱ007なんで、
うん、
一応やめてますけど、
はいはい、
戻るんですよ最後に。
あ、そうなんや。
やっぱり007は僕だねみたいな話になって、
うん、
これで心置きなく戦えるぜ、うん、みたいな感じになる、最後の方なんですけど、
うん、
それがなんかね、なんか最初あかんなと思ってて、このさあかんなと思ってたけど、
うん、
まあまあ、終わり方やったんじゃないですかね。
いい花持って終わると、
いい花を持たせてくれて、
うん、
でもこれ2年ぐらい伸ばさなあかんもんやったんかなと思って、ね、もうええー、よかったんちゃうみたいな、そんなもうビデオとかでよかったんちゃうみたいな感じやったっすけどね。
もうパターンもんって結局ね、そうなる宿命がありますからね。
まあまあまあ、このダニエル・クレイグのやつはやたら、
うん、
あれしたね、007っぽくない007を。
うん、
やったなっていう3作やったんかな、うん、3、4作やったんかな。
そういう印象、そういう感想ですか。
ちょっと変えたいねっていう感じの匂いがプンプンとしてきた007やったんですけどね、うん、まあ、なんでうーんと思って2時間半長いなと思ってから見てたんです
よ内容の割
に2時間ぐらいで終われやと思ったんですけど、うん、なんで、まあ、なかなか面白かったですけどね。よかったよ。
面白かった
面白かった、面白かった、
うん、
悪くない、
うん、
いわゆるアメリカアクション映画っていう感じが、うん、
もろね、
うん、した007的な映画じゃないんやな、うん、もうってそういうムードじゃないよねみたいな、
うん、
まあ、何作目からかは分かってたけどアメリカ映画になってるよねっていう感じの、うん、 映画でしたね。カーチェイスもありつつ、ね、
もうミッションインポッシブルでもその007でもスターウォーズでもそういうなんかそういうシリーズもってやっぱそういう仕組みがどうしても生まれますよね。
やっぱ時代とともに変わっていかなあかんもんでもあるから、
うん、
変えない感っていうのはもうダメですやん。
でも変えちゃうとそれ007じゃなくていいじゃんって言われる。
そうそうそう、それを言われてしまうから、
うん、
あ、ここの変えっぷりって難しいとこよねと。
うん、そうですね。
でも特に007みたいなやつは接種制やから、
うん、
全然違うやつ出してきて、
うん、
はい、また新たな007でございますって言えるからね、
うん、まあね、それがもう許されるシリーズ、
世界観ドンと変えれるから、
うん、
あの基本のフォーマットだけ守っとけば、
まあね、周辺の人物とね、
そうそうそう、あでやかでなんかそういうなんかパーティー行ったりとかしながら、うん、
観光旅行してね、
はい、ほんで車で逃げたりとかしながら、
うん、車必ずやってね、
女乗せてね、
そうそう、
なしたりとかね、あのなんか昔のあれ使ってましたわ、
ん
アストンマーチン、
へえ、
だからボンドカーの元祖みたいなやつでしょ、
うんうん、
あれ、
あれが初めに出たそういうやつですよね。
あれちゃんとなんかそういう最新の、今までずっと最新のボンドカーやったんですけど、
うんうんうんうん、
もう今回はちゃんとアストンマーチンがバッチリつきまして、
マシンがガラガラやっててる
ん
でしょ、
うん、ガラガラやってて前回までの、BM じゃないっていうね、
はいはいはい、
前回 BM やったんで、
一時 BM 用
出たもんね、一時 BM 用を使ってたわ、
うん、
ほんまに。まあ、なんで今回ゴージャス感もちょっとありつつ、
うん、なるほどね、
ええ、よかったんじゃないでしょうかと。
フィナーレにふさわしいと。
フィナーレもこの人ね、この人 の、うん、あのダニエル・クレイグにはちょうどよかったんじゃないですか、
うん、
ええ、もう今後はあまりダニエル・クレイグを見ることもないでしょうからこれどうも空気的にあまり見ることないでしょうから、
あれボンド役者って他に出るのなかなか難しいってね、ありますもんね。
そうやね、だから次誰持ってくるんかなと思う、まあ若いやつ持ってくるんやろうけどな、
まあそうせんとね、
あれとかじゃない、次もうクリス・パインとか。
クリス・パインか、
クリス・パインぐらいで、まあでもあれも中年か、だいぶ
もうね、今やね、
うん、となるとなかなかもうちょっとガツンと若手持ってくるか、
それなりのおっさんだらでかいしな、
誰持っていくみたいな、
うん、
あのあいつでいいんじゃん、あのデューンやってた兄ちゃん、
ああ
いう兄ちゃん持ってきたらいいんじゃん、
意外とああいう線の細め
のように美しい系のジェームズ・ボンドで、次はあでやかな感じで、
なるほどね、
あいい、それやったら女とも浮きな流せるしチャラチャラできるしええちゃうかなと。
でもめっちゃ強いと。
え？
でもめちゃくちゃ強いと。
めちゃくちゃ強い。あの髪の毛一切振り乱さず。
はいはい。
だからまあパーマみたいなのかけといて、
うん、
それ振り乱しながらダーって打ったらええんじゃん、
うんうん。
自分全然傷つきませんみたいな。
うん、それは基本ですね、
やつにしたらいいんじゃないですか。
うん、
まあなんでちょっと面白かったかなと。でオチにはまあ大満足と。
落ちが
あるんですか、あそういうふうに落とすんですねっていう感じで満足ができると、
はいはい、
はい、いうことやったんで、まあ、ちょっと古い映画やったんですけど、
うん、
まあまあ面白かったなと。
去年でしたっけあれって。
去年やな、やっと公開されて、実はもう4年ぐらい前の映画なんやけどな、
うん、
やっと公開されたみたいな
でしたね。
あなんでちょっとダニエル・クレイグも若かったもんね若いなって思ったもんねええー感じるね、まあ、まあまあ皆さんも見てると思いますけど、まあ、
見る人は見てるかもしれない、ね、
そんな感じでちょっと面白かったんで、
はい、
またぜひ皆さん見てくださいな、
はい、
そうですね、はい、いうことでございますんで、はい、まあちょっとそういう古い映画見てますみたいな話やったんで、はいはい、よろしくお願いしたいと思います。
はい、ありがとうございます。
組み立ては生きている実感を与えてくる、そうは思わないか。
いいから棚卸ししてください。
はい、つうわけでね、
はいはい、
今週もね終わっていこうとしてるわけなんですが、まあイベントでございますね、
はい、
イベントがね今週来週かな、
うん
になるのかな、
何日、
来週再来週ですね、 再来週11月4日
11月4日
あ、ごめんなさい、10月4日
10月4日
あ、11月4日って俺言うてたよ、先週、
うん、
指摘されて、はあ、11月4日ですかって言われて、だいぶ空きますねみたいなこと言われたからうんうんうん、うん、あ、いやいや、ごめんなさい、間違ってました、10月4日ですと、
火曜日ね、
あ、ですので月が変わってすぐです、
はい、
月が変わってすぐに、パディ君と、
うん、
あのラジオエレジーっていうイベントまた、はい、今月も来月もやりますので、
はいはい
はい、どうぞ皆さん、来ていただくなり、うん、視聴するなりしていただけると非常に我々助かります、
うん、ね、やる気も出ると
モチベーションが上がりますということで、はいはい、歌も一生懸命練習しておりますもうなんか知らんけど歌うイベントみたいなのが来たんで、後半半分が大体歌ってるっていうねおかしな状況になってきてますんで、
新しい展開ですね、
あのそんな我々のまあ、というか私とパディ君の拙い声でよろしければ、
うんうん、
ぜひ聞いていただきたいなと、
うん、
はい、思ってるわけなんで、これが11月4日7時半から
7時半、
はい、配信も同時刻でございます、
うん、
ですので、それぜひ見ていただけると、
はい
はい、我々助かりますので、
ね、
はい、また来週も告知しますよはい、お願いしますということですね、
はい、
はい、どうぞよろしくと、
はい、いう
感じでございます、はい、というわけでね、今週も、終わりの方に向かっていきたいと思うんですが、
はい、
山ちゃんのご紹介を、
はい
はい、聞きつつ終わっていきませんか。
わかりました、
はい、何でございましょうか。
ね、私も今回なかなかネタがなくってね、
うん、
で
ないね、
話題ということでですね、
は
い、あの今プラモ作ってるんですが、
よう作ってんな。
作ってます。もう一年今年は 10作るとか言ってしまいましたね。
あ、今いくついってんの？
今6つぐらい。
あと4つか。
4つ。
4つどうするよ。
あと3ヶ月で4つ。
ビッグワンガムとか作っといたらいいじゃん。こうできたらすぐ出来上がる。ガム食ってるうちに出来上がるから、ほら。
30分でできますからね。
飛行機とかなんかわけのわからないやつできるから、ほら。
売ってたら測っとくわ。
それで4つにしたらいいじゃん、
うん、
プラス4つ、はいはいはい。
でね、今まあガンプラ作ってるわけです。
ほう、
あのダブルゼータに出てきたドライセンちゅうやつを作ってるんですね知らんと思いますが、ま
あ、知らんよ、うん、もう言うよ、知らんよ、うん、
まあ、ドムみたいなやつですわ。
ああ、だからこの前言うとったやつかい。
そうそうそう、
ちょっと未来のドムみたいなやつな。
ちょっと
開発が進んだドムみたいなやつな。そんな、ああ、わかるわかるわかるわかるわかる、なんかそんな感じやったわ。
そんな感じですわ、ね、
ああ、
では、あの塗装までできまして、
はい、
あと、まあデカール貼って、
ほう、
ちょっと表面また様子みたいなことをして、
ウェザリングね、
的なことをして。
あ、もうそれもしたんや。
ほう、いや、ま、いや、これそれはこれから。
ああ、それは今から計画としてあるの。
そうですね。
おお、はいはい。
なので完成ということになるんですけども、
うんうんうん、
その完成までの道のりね。
ほう、
あのそれちょっともう振り返りたいと思うわけです
振り返るの。
はい、
振り返って
私のパターンというか、
聞くわ、うん、振り返るわ、聞くわ、うん、
まず何作ろうかなっていうのが始まりですよ。
あ、そこからかいな。
そこからです。
ドライセンを選んだとこからも始まれへんの。
はい、うん、始まらない。
あ、ドライセンじゃないや、まだその時点では。
一般論でして、うん、一
般論です
ね。ほうほうほう。何にしようかなって、まあ、
プラモへ行って。
プラモへ行って。
ぼーっと見てたんや、プラモデル。
あ、なんです。今はもう、特にガンプラ手に入りませんから。
あるけどな。高いやつ。
あるもんしかないんですよ。
あるもんしかない。ああ、名言やね、これ。
本当に。
あ、出てるので全てってことやね。
もう、
あの、求めちゃダメってことやね。
そうなんです。だからもう発売日に行くしかないんですよ。
肩にこだわっちゃダメってことやね。
うん、
出てるガンプラ買えやっていう話やね。
いや、あの、そんなの俺はいらんので、発売日に待ちますからね。
うん。それ。
あの、まあ、はっきり言って買うペースよりも、作るペースよりも、買うペースの方が当然早いんで、うん、まあ、積もる一方なんで。
ああ、そうね。発売日にちゃんと行ってるってことやんか。
そうですね。
真面目やんか。
いや、真面目です。そうですね。手に入らんもん。
欲しいって思って、全然いらんガンプラでも買いに行くの？
いらんやつは買いませんよ、
全然いらんガンプラ並ぶみたいな。
うん、それはないです、さすがに。
あ、そう。そういう連中が並んでんのか、あれ。
多分あれ、 欲しい人と転売したい人がおるんじゃないですかね。
まあ、転売のやつは多いやろな。大体転売ごっついプレステ5つ持ってるみたいなやつやろな。
あ、そんな人もおるん
だ。めっちゃ持ってるやんこいつみたいなやつ、うん、ああそうだから、そのでもとりあえず何でもええねや。
何でもええとは言いませんって。だから
ガンダムって書いてあったらもう何でもええねや。
なわけないです
よ。でもこうとかなあかんねや、ガンダムって書いてあったら。
だから今までやったら、うん、あのよりどり緑に並んでるときは、
うん、
まあこれでもこう、うん、前から欲しかったしこれ買ってこうって言ってあの買ってたわけですよ。
なった
それでこれはまあ別にアーテンでええかっていう風なやつを買ってしまうというパターンですよね、うん、
あ、狙いじゃないやつを、
うん、
もううっかり買ってしまうと。
うっかり買ってしまうこともある。
ああ、もうそれ仕方がないっすよ。ないんやから、品薄なんやから、市場、
ね、
市場的にね、
うん、もうちょっとでも興味あったら買ってしまうっていう状況なんです。
ほうほうほうほう
ほう、なこともあって、はい、もう積む一方なわけですね。
うん、買ってきたやつをどんどん、興味のないやつまで買ってくるから。
いや興味ある
知らんガンダム買ってくるから
それかわいい。
知らんなこのガンダム、でもガンダムって書いてあるよな、
なあみたいなね、
買うて帰るかみたいなやつなあってなるから。
なるから、まあ、それでまあ、
うん、
あの一番いいのはね、よしこれ欲しかったん、買ったって買って作るぞっていうのが一番スピーディーなわけですよ。
ああ、自分 の感情としてね、
はい、
よっしゃーと。
そう、
うん、そこ盛り上がるよね。
そうですね、よし待ってましたと。
はいはい、
うん、でそれ以外にもまあ買ってしまってるんで、
うん、
次どれしようかなっていうふうにまあいろいろ悩むわけですよ。
だから棚に積んであるプラモどれ作ろうかな。
そうそうそうそう、
あんまりでも気持ち入ってんだけどなと。でもなんかいらんやついっぱい買うてもうたからない
やもう買うてええ
うっかりこれ買うて帰ってきたから、もうそりゃそう言われるよな、作る気ないなみたいなやつだな。
まあそういうのは 2,3 個ありますけどね。
あ、ありますか、でそれをほんでこのどれすっかなみたいな話になるの、うん。
まあ、ガンプラに限らず戦車もあるし飛行機もあるしいろいろあるわけですよ。
ああ、そういうのいっぱいあんねよ。
ありますからね。
ああ、もうそっちでいいや、ガンプラだけにこだわらなくても。
でまあスケールもんやったらね、
うん、
もう完成はある程度決まってるわけですよ。あの見本が明確やから。
あ、出来上がりが、
出来上がりが
分かると、
ええ、
うんうん、
でガンプラの方はね、その、うん、もちろん取扱説明書にあの色の指定もあるし、
うん、
この色とこの色足して、この色を作るみたいなことをこう色指定もあるわけですよ。
うんうんうんうんうん。
だけどそれってね、今のガンプラってご存知の通りもう 色分けがほぼほぼできてますやんか。
まあ、もう組むだけでガンプラになるってやつね。
ですね、ほぼほぼその
色プラやからね、
できちゃうと。
うんうんうん。
あの結局同じプラの上に、プラの同じプラの上に同じ色を、うん、塗ることになるわけじゃないですか、それって。
はいはいはいはい。あ、まあ、そこから色塗ろうと思ったらな。
塗ったね。まあ、塗るんで。
今のはそのプラモを作るって感覚じゃないと思うね。
うん。
なんかおもちゃの延長線上として、で完成品か、
はいはい、
その間にあの組み立てっていう作業も入れた方がいいよねっていう人が買ってるのが色プラやと思うね。
うん。
ああ、だからそこから凝って作ろうっていう人はかなりもっとマニアックな人たちやから、
うん
うん、そっちじゃなくて入門編的な、
はいはい、
ことをみんな思いながら買ってんのかなって気、
うん、
まあね、プラモの楽しさみたいな、
うん、はいはい、
がここから学びましょうみたいなやつとら、
まあ、入り口にもなるし、もちろんそれで完成っていうことでも全然構わんわけです
ね、うん、そうそうそうそう、うん、完成まあまあのグレードで完成させるしな。
そうですよ、
うん、でそこから今度もっとしっかり作り込もうっていう人たちもおってやっていくわけですけどもね、今のやつは、はい、
うん、
そこら辺バンダイさんうまいこと考えましたよね、
うん、どっちでも対応できるっていうね、うん、
そうそうそうそうそうそう、
うん、で色を塗るにあたってやっぱり同じプラと同じ色を取るを塗ってもなんかおもんないなと思うわけですよ、やっぱり。
あ、そうだよ、そのまま作った方がかっこよくない、
うん、いや、そこはもう手間かけてみたいと思うわけですよ。
ガンダム、あの俺やっぱりあの青に白の方がかっこいいと思うもん。
あのトリコロールかな。
そう、普通のガンダム、うん、あれグリーンのガンダムあんまりかっこよくないもんあの背中に大砲ついてるやつ、
大砲、パーフェクトガンダム
みたいなあんな別に
フルアーマーガンダムとか、
ね、あんなんじゃないね、
うん、
普通のガンダムが好きやね。
ザクはあんま好きじゃなかったんですか。
ザク緑色やからな緑色って
じゃあ例えばですよ、その好きな色にしてしまおうとか思いません、
うん、でもそれが設定上になければ俺嫌なんですよ、うん、
は
あの自分で考えましたガンダムは、
うん、
あんまり好きじゃないんです
、あ、
うん、あのちゃんとこういうやつがいまして、うん、みたいな、
はいはいはい、
まあまあ、例えばジョニー・ライデンみたいなやつがいまして、はいはいはい、ジョニー・ライデンが乗ってたザクがこんなザクですよ、
うん、
みたいなやつだったら認めるんですけど、自分の想像ガンダムはちょっとだから、あのあ なんたらガンダムみたいなのあるやん、なんかあの、でビルドファイターズみたいな
の
あるやん、一切認めないですからね、これ、
うんうんうん、
なんやねこれってなりますからね。じゃあ一年戦争でやってくれやみたいな、う
ん、少なスーパーヒーローやっけみたいな感
じ、ね、そうそうそう、でも何でもええやんけこれってなりますやんか、うん、
なるほどね、
うん、だからちょっとさあシャア専用ガンダムとか、
うんうんう
ん、あんなもちょっとあんまり、
あれはゲームから来てるようなやつ
ですね、そうでしょそうでしょ、うん、あれ何なんかなこれって思ったりもしてしまいますよ、
うーん、
うん、まあ、なるほどな、うん、でもじゃあヨマちゃんはオリジナルカラー派なんやね、
そうですね、
ちょっと変わったやつ塗ったのかしらっていう人 ね、
うん、なんか違う色塗りたいなと思うわけですよ、うん、
それはそれでやっていただいて俺は全然構わないと思うんですよ、ね、そういう考えの人はね、
で、まあ、そういうのがパッと、あ、このこれはもうこの色で塗ったろっていうのがパッと入れたらそれでもうスッといけるんですけど、
あ、イメージするんや、
そうですね、そうですね、
青だってなる、クワーってなん
で
な、
ピキーンやつ、
そこで、まあ、ピキーンでもクワーでもどっちでもええけどやってもって構わんのですけど、うん、はい、
では決まると、何作るか決まると、うん、
よしこれは今回は青だと、
そういうことです
ね、俺が思うにって言うてやったろうってなるわけな、うん、 ね、それはでも創作としてすごくいいことやと思いますよ俺、
まあ、楽しいですよね。
うんうんうん、はい。
それで、まあ、組んでいくわけですけども、
は
あ、
ま
あ、組みながら色を塗らなあかんこともやっぱあるわけですよね、場合によっては。
筆みたいなもんで、
筆でなくても、例えばあの飛行機やったらね、さっきコーピットの中作ってから、あの機体の中に入れるっていう
風に。ああ、なるほど、もっそ細かいやっちゃ。
そうです
ね、メーターのデカールとかあるやつ、
ハリーの操縦桿付けのみたいなのあるじゃないですか、
はいはいはい、もう無理ですよね、もう僕らにはないですよね、うん、
同時進行であれやってこれやってまた戻ってみたいなことしな
か
った その点ガンプラやっぱ楽なんですよね、
まあ、ある程度塗り分けも効くから、
効くし、あとスナップキット、あのスナップキットで接着剤使わんから、
スナップフィットね、はいはい、あのなんか関節部分にゴムみたいな、
まあ、ポリキャップね、
あ、そうやな、ポリキャップやな、
うん、
ポリ樹脂みたいなんでね、はい、関節加えたりとかするやつね、そうそう、うん、ああ、もうありますよ、楽じゃないですか、
戻せるわけですね、あのバラして、組んでバラしてまた塗れるみたいな
こと、うん、でもう一遍塗って、
そうですそうです、
でまた戻してみたいなことが可能なわけやんな、
それが非常に楽、
おー、いいじゃないですか、
で、あとそのだんだんもう面倒くさくなってくるんですけど、あの合わせ目消しっていう作業があるんですね、
うんうんうん、
例えばザクの型
とか、ね、そんなんもうほとんどないんじゃん今合わせ目消しは、
ものによるんですよこれが、
あんの、まだそういう難易度高めのやつ作るやつもおるんやん、
でもね、いまだにね、やっぱサイド小さいってやっぱりその辺の無理効かなかったりするんですよね、どうしても。
だから確かにザクの型みたいなやつって、
うん、
丸ごとランナーについてたら、
うん、
ちょっと冷めるところはあるんで、丸ごとやんけ、それないわっていう、うん、だからもう勘弁してくれやって思う時あるからね。
うんうん、ガンダムなんか、あの前後ろあのヘルメット貼り合わせるのがやっぱ絶対パターンなんですね。
だからもうそれはヘルメット貼りを合わせてま、
うん、
っすぐでね、
うん、
左右貼り合わせてそこに顔面入れるみたいな、
そうですね、
でもガンダム基本的な作り方っすよね、
そう
そう、うん、でもそこの何線消しが大変なの
ですね、例えばちょっとガンダムの頭を思い浮かんでほし、思い浮かべてほしいんです けど、横顔のところに真ん中にドバーンと線が入ってるわけですよ、
ああのヘルメットの部分、
ヘルメットのところ横にインテークみたいなの出てますやんか、
出てます出てます、
あそこにバシー線があるわけですよ、
ああそこ 頑張って消さないといけない。
段差があるようなとこね、
うんうんうんうん、
普通の辛い位置な直線とか平面やったらまあ楽なんですけど、
お
段差がある間にディテールがある筋彫りが入ってるとかになるとめんどくせえってなるわけですよ、
ね、そうなるそうなる、うん、でもそれを超えてこそのモデラー魂じゃない。
そうそうだし、めんどくさいな言いながらもう合わせ目消しのない国に行きたいな思いながら消していくわけですよ、
ね、一生懸命で水ペーパーとかでガーってこすったりする、
最近水は使いませんね、
使わんの水ペーパーってもうないの。
いやありますよ、あの水で研ぎながらもうできますけどね。
ああはいはいはい、
うんまあ、今は別にそこまでしないですね、
うん、あそんないらんの、それ簡単やん。もう
ヤスリがけ別にそういうなんちゅうかな スティックみたいなやつがあるんですよ、ヤスリスティックっていうのが、
うん、その線消しめっちゃ簡単やんか、うん、
どうやって消します
何が
何
何簡単になってんの、俺が聞きたいわ、
うん、
俺らやったらほら、うん、なんていうの水ペーパーみたいなやつで、うんうん、粗めのやつからゴリゴリゴリゴリやってってや
る、はいはいはい、そうそうそう
そう、で徐々に徐々に消してって、
うん、
うわだいぶ毛消えたなーっつってピッて塗ったら線見えるみたいなやつね。
そうそう
そう、何やねんこれ。
そうそうそうそう、
線番とかまで行ってんのに、
うん、
ほとんど削れへんとこまで行ってんのに、
ってのにね、
何してんのみたいなやつはあるよね、うんうん、おう
で、まあ、
どうやって消すのよ。
やっぱ最近パテでやっぱし消しますやんか。
あパテ盛りな、
うんうん、
パテ持ってその上からそのいらん部分削っていくみたいな。
削ると、
うん、
で最近昔はあのタミヤのプラパテみたいなあの臭いやつね、
あったあったね、ネズミ色のな。
そうですそうです、
今ややこしいやつな、
うん、
あぶち壊しになるやつな。
そうそうそう、
もういっぺん色塗らんと絶対無理だ
よ。そうそうそうそう、
あはいはいはいはい、
でありましたけど、今 瞬間接着剤にあのパウ粉を混ぜてあの、うん、パテにするっていうのがあるんですね。
すごい、おそれをやったら一瞬でつなぎ目消えるんですか。
そう、それでまあすぐ乾くじゃないですか。
うん、乾く。
プラパテ乾かそうとあの何丁かなあかんのっていう話ですやんか。
うんうんうんうん、
で瞬着パテ使って埋めて、うん、ほんでヤスリかけていくと。
ほうほうほうほう。
でその粉のあるおかげで、まあ、サクサク削りやすいわけですよ。
ああなるほどね。
うん、
うん、もうその時点でつなぎ目は消えちゃってるわけね。
そうですね、それで綺麗に削り落とせば
モリッとこうつなぎ目モリッと盛り上がってるから、
うん、
そこはあとモリッと盛り上がってる部分ガーッと削っていくみたいな。
そうですね、
そんな作業になっていくわけね。
そういうことです。
おお、いいじゃないですか。うん、
で、それが形できましたと、
うん、
で僕の癖としてはまず全体をまず組んでしまいたくなるんですね。どんな形するかっていうの、
仮組的なやつ、
仮組的な全部な、あのどんな形してるかって見たくなるんですね。
ああ俺は仮組でも満足して終わりますけど、ね、セロハンテープでくっつけて
セロハンテープ
できたーって言って終わり、大体がね、
うん、
うん、それ、うん、じゃないので
塗ってるとね、こうあ塗り残しがダメにあるとそれがあの思いっきり見えたりすることがあるわけですよ。
あ、はいはいはい、
だからある程度形見てから、あここまで消さないかんなとか塗っとかないかんないの見たりしてね、
うんうんうんうん、
でまあ塗装するんですけど、それでその岩ガラシを、ね、うん、使わせてもらってるわけですよ。
ほう、
で岩ガラシでまあその混ぜ色混ぜって何もでも拭けるわけですけど、
うん、
大体もう一回後から塗り直すっていうことがまず持ってあるんですよね。あ塗り忘れと
った、ね、あそうね、エアブラシって一発で決められへんの。
いやあのね、私の作業がそれ下手くそやから。
へ
え、なんか触ってるうちにハゲたとかね、ああ汗が消えてなかったとかね、そういう
どんくさい。エアブラシなんか俺モデラーの最高級ツールやと思ってるからあれを持った時点でもう出来上がったも同然と思ってるから
まあ、あれは非常に、なんていうんやろ、魔法の道具ですよね。
そう、あんな、うん、なんていうんですか、ハケ塗りともまた違うし、
はいはい、
べちょっとこうなんていうんですか、色ムラもなく塗れる、
うん、そうなんですよ、
みたいなツールって、絶対これ、大人になってほしいなと思ってた、昔。
筆で塗って、もう一回上から筆で塗ったら、下のが溶けるいうパターン。
ほんで、結局、筆のハケムラみたいなやつ
出るしね。
あれも絶対出るやん。
うん、
あそれやったら、もうエアブラシみたいなので、なんていうんですか、ピシューってやったらええんやけど。
気持ちいいもんですね。
あれ
ね、
でも、あれはやっぱ大人じゃないと買えないもんですから、
な
んか中学生風情が買えるもんじゃないですからね、
なかね、
あのツールっていうのは。
そう。
それさえ手に入れれば、すごい俺、あれやと思ってた。うん、もう絶対俺、 プラも作るのうまくなんねやろなと思ってた。
すごいのができるとはね。
はい。なんかコンプレッサー買えみたいなこと言われて、そうね、コンプレッサーなんか家に置かれへんやんけって思ったもん。無理に決まってねえけど、んなのって思う。いくらすんねんコンプレッサーってって思ったもん。
工場に置いてるよね、
そう。そうそう、そうやで、そうやで。コンプレッサー高いで、うん。むちゃむちゃ高いで。
まあね、私がお邪魔してるエニグマ工房じゃそれがありますからね。
あ、マジか。
はい。
すごい。いいやん。
いいんです。いい感じ。
あれ、ボンベ式の、なんてピースコンみたいなやつね。
フロンガスの。
おあれ、プシュプシュって吹かんでええやつやろ。
うん。
そうです。なんぼでも使い放題なんやろ。
使い放題です。
素晴らしい。
素晴らしいんです、
ね。さすが大人。
ええ
ー。大人はやっぱそれじゃないとね。
なってほしいですね、
大人はコンプレッサー持ってってなんぼやから。
うん。
うん。なあ、3万か4万ぐらい出したんでしょうね。
多分ね、あれ、エニグマさんはね、電気工、電気屋なんです
よ。はあ、電気屋なんですね。言うていいんかな。
いいと思う。いいと思う。うん。電気屋なんですよ。
電気屋さんね。
要するに、何やろ。建築なんかで、
いや、でも電気屋はコンプレッサーいらんで。
うん。まあ、いろいろ、何ちゃろ、再興することあるみたいなんですね。
ああ、そう。でも細かいことすんのかな、
うん、うん。なんか、配電盤みたいなの作るとかいうのあるみたいですか、
ね、作ったって、でも電気やコンプレッサーあんまり使わんけどな。うん。だからそういう細かいもの作るから、飛ばすために持ってんのかな。
かもしれない。ちょっとまあ、その辺詳しく突っ込んじゃおらん、
ね。うん。ほこり飛ばすためにみたいな。うん。うん、いうふうになってんのかな。そうですか。
まあ、いうのがあって、まあ、ありがたい環境なんですが。
そうですよ、いいじゃないですか。恵まれた環境
じゃないですか。恵まれた環境なんですよ。
うん。そうですか。そんな環境の中で。うん、要は、なんやねん、なんかドムみたいなの作ったやろ、
うん、で、今のところ、塗装はとりあえず全部終わったと。
うんうんうん。
でそうなると今度はどうしてもデカールを貼りたくなってくるんですね。
ああ貼ってくださいよ、はい、ぜひ貼ってください、デカール、うん、
でまあこれこそ何ですか見本がないわけですよ。
ああそうな
ん、うん、
なんでなんあれデカールどこそこに貼りますみたいな書いてないの最近。
ほらバンダイからもねそういうハイグレード用とかマスターグレード用のデカールっていうのが出てるんですよ。
ああ専用デカールみたいですね。デカールだけで売ってるやつね。
あるでしょ。
あるあるあるあるあるあるある。うん。
でその例えばザクならザク、
うん、
ドムならドムでそういうメジャーどころのやつはまあまあ出てるんですよ。
はいはいはいはい。
で当然出てないやつの方が多いわけですよ。
ああなるほど。
専用のやつっていうのはね。
はいはいはい、なんとか用デカールみたいな
やつね。そういうやつ、そういうやつ、
ね、うんうん、
ざっくりジオン用とか、はいはい、電報用とかっていうのもありますよ。
適当にチョイスしてくださいねっていうこと。
そういうことです、うん、おうおう、マークがありの、番号がありの、なんか線が引いとりのみたいなやつはあるわけです
、ね、はいはいはいはいはい。
でそれを貼っていくのにまた頭を悩ませるっていうのがまた楽しいといえば楽しい
ところなんですね。もう嬉しい悲鳴が、
うん、そうですね、うん言いながら
もううんって言わんだけど何でも貼ってったらええやん。もう
でもねそれでねそのやっぱしそれでねあの参考になるのはやっぱ見本見ることやな思うんですよ、うん、
ああなるほど。
うまい人もそうやし言うちゃ悪いけどこれちょっと違うなっていうのを見るとすごく勉強になりますね。
そうやね、うん、そうやね。ああちょっとアレンジ加えてんなみたいです、
うん、ちょっと見ててああこれかっこええなっていうのもありゃ、うん、ちょっとこれなんかなっていうのがやっぱし素人が作るもん例えばネットで見たら何部でも作例開けてくれてますやんか。
はいはいはい、
自分で作ったやつって開けてありますやんか。それでおーすげーっていうのとちょっとこう違和感感じるねっていうのもやっぱしあるわけですよ。
うんうんうん、
やっぱ素人が作るもんやからプロじゃなくてね、
うんうん、
やっぱそういうのは何がこれ引っかかんねやろうみたいなのを考えると
お迷宮に入ってしまうわけです
ね。そういうことですね
もう結局作れなくなってしまうわけ
です、ね、あんまり考えすぎるとねもういてまえっていうタイミングはいりますよねやっぱね。
うーんだからもうまあ なんだろうな自分で満足すればそれでいいんちゃうの、
うんうん、究極的には自己満足の4文字なんですけどね。
あ自己満でそれをやっぱたまに人に見せる機会があるかもしれんみたいな。
うんまあねちょっとは人に見せてどうって言いたいもんやっぱし。
そうそうそう、ほんでそういう機会もあるやんか山ちゃんとかは、ね、だからそういうのでちょっとやっぱ考え込むみたいな。
やっぱ人目も気にしいのいうところですよね。
そうやな難しいな、
うん、
でもオリジナリティも出したいと。
出したいね。そうなんていうか余計な色気出しちゃうからね。
あうっそ、俺も別にあれやわ、普通に作った絵は、
うん、
普通に作ったらめっちゃ満足、
うん、
オリジナルカラーで OK。 うん
まあ、その辺はね、人のやっぱ好みとしか言
ってない。そうやね、いろんな人のそれぞれのね、うん、好みっていうのがあるんで、
劇中の見たあれが手元に欲しいっていうのがやっぱ一番大きいと思うんですよね。
うん、それはまあ劇中に出てるからちょっとオフィシャルやったりとかするわけですよね、
うん、あれがかっこよかったっていうんでね。
そうそうそう、それができるかどうかですよね、うん、そうですか、悩んでくださいよ。
まあ、いうことでね、まあ、それがまあこれから涼しくなるし、やりやすくなるから、
ね、ああそうやな、涼しくなるからもう辛辣臭くなってもな、
大丈夫、
窓開けときゃいいからな、くそってならんからな、
ならんからね、
もうこれはもう思う存分ね、あの鳥を吹いていただいてね、
塗りたくろうと思います。
ブラウンにバンバン吹いていただいてやってもらったらいいんじゃないですか。
そうですね。
ああでもいいね、そういうものを作れるっていうのは。
まあそれは週末モデリングですからね。
ああでも俺らもそんなもないからね。
うん、
もうだから思考が全然違う、なんか走るだけみたいな、
うんうんうん、
そんなことになってるんでね、また物を作るっていうのもなかなか、プラモデルはもうほんまに大変やと思ってるから、
うん、
もう手出さないようにしてますもうやめてますはい、もうそれ作ったところでどこに置くねんって
俺は。まあね、それもありますよね。
それもあるでしょ、
本当に
いくらでも増えていくでしょ。
もう無限に増えますからね。
そうなんでね、でもそれ人にやったって思んないやんなんでお前金出してないのお前にやらなかったってなりません金くれやってなりません。
まあまあそのうちね、もうそういう境地にも達する日が来るかも。
せめて3000円ぐらいくれやって、ね、プラモ代はくれやってなりません。
せっこい
それぐらいも俺請求してしまいそうな気しますよ
まあまあ新作ならね余計にね。
そうやね、なんでね、まあまあ人それぞれいろいろあると思いますんで、
うん、
はい、どうぞ作ってくださいよ、楽しく。
まあ秋の夜長っちゅうやつ
だよね。そうですね、
これからね、ほんまに、
ぜひね、秋の夜長、こんな涼しい時やからこそ、
うん、
窓でも開けてえちらおちら作ってんのも
いいと思いますよ。
楽しいなと僕も思います。
はい、
はい、ぜひやってくださいと。
はい、まあ、取り留めない話でした。
はい、 いえ全然構いません。はい、ありがとうございましたと。
はい、ありがとうございます。
はい、いうことでね、終わっていくわけなんですが、
うん、
あれがね、はい、また映像作品で申し訳ないんですけど、
はい、
キャシアン安藤がね、
あ、安藤さんね、はいはい、
いよいよやってるんですよ。
もう始まってるんですか。
はい、もう今日ぐらいでガーンと上がってるんですよ。3話ぐらいまで上がったらしいんですけど、
はいはい、
全然見てなくてですね、
うん、
まあまあおいおい見ようかなと、
うん、
面白いんか面白くないんかもう俺にはようわからんっていう話になってるんですけど、
地味そうですよね。
あんまりキャシアン安藤さんへの思い入れがないんで、
ね、ないと思うんですよね。
はい、だからもう全然どうなんかな、ちょっと見ようかなってさっきも思ったんですけど、
大義のために死ねたくないかとかいきなり言ってますからね。
はい、なんでもうネタ、うん、なんていうんですか、なんか、はい、なんか見ようかなと思ったらネットが全然あかんかって、
はあ、
みんなやめたんですけどなんで、ね、まあ、ぜひキャシアン安藤の感想をね、
うん、
ちょっとしてみたいと思いますよ。
楽しみですよ。
ほんでもうローグワンで俺ほとんど寝てるんでちょっとよくわからないんでね、
まあ、ローグワンはラストの30分に鼻血出しながら見る映画ですから、
ね、あれは鼻血出しながら見たんで、
うん、
まあまあその30分見れればそれでよかったかなっていう話 で終わりっていうことでいいかと思うんですけど、
うんうん、新しいその安藤さんのテレビシリーズはそのローグワンの前半60分みたいなのがずっと続いたらちょっとしんどいわなっていう気がしますよね。
まあだからなぜキャシアン安藤なんかっていう話をやるんでしょうね。
う
まいことひっくり返してくれればいいんですけど。
そうですね、そこでね、
今ちゃんとあれとかも見てるんですけど、シーハルクとか見てるんですけど、
おうおう、
まあ、同じディズニープラスなんでね。
そうですね、
まあなんか毎週見てますわ、
なんやかんや言うて。
コンパクトに仕上がってるんで、コンパクトに30分ぐらいで見れるんで。
30分なんですか。
30分なんですよ今シーハルク。でもなもうちょっとやってるんです。他のやつはもうちょっと40分とか50分とかやってるんですけど、シーハルク30分で終わっていくんで、
ほう、
なかなか面白くて
テンポよく見れると。
テンポよく、でコミック、なんていうんですか、コメディーなんで、なんとなくぼーっと見てても楽しいなと、
はいはい、
でもういよいよあの法廷系のやつなんでね、うん、
弁護士なんですよね、
弁護士なんでね、もう一人、うん、あのいてるんですよ、弁護士が、
うん、
あのあそこに、マーベルにもう一人弁護士がいてるんです、うん、
はい、目の不自由な人ね、
目の不自由な人、
はい、
目の不自由な人はもうちょっと出てくるらしいですから、
ほう、
もういよいよ告知があったので、
ほう、
どうも出ると、
重ねてきますね、
どれぐらいあの濃い感じで出るんか分かりませんけど、
うんうんうん、
はい、毎回ゲストが、はい、あの豪華でっていうか、
ほうほう、
そこそこ、ああ調べたらまあまあ豪華っていう、
あ、そうなんですか、
感じなんで、
うん、
まあ別に何も考えてみるにはちょうどええなと思って、
うんうんうん、
毎週見てるんですけど、
うんうん、
だからもう今週あたりはちょっとあの人、目の見えない弁護士が出てくるかもしれないんで、
はい、
それちょっと見たいなと、
うん、
そんなに思い入れもないんですけど思い入れもないんですけど、やっぱ出てくると言われるとちょっと見たいですよね、なんでちょっとね、ハルクだけでもちょっとあれですから、
ちょっと弱い
弱いですからちょっとそういうなんかそういうもっとしっかりした、うん、今後につながる話、う
ん、そんな感じになります
よね、ちょっとお願いしますと、
はい、
いうことなんで、なんか伏線いっぱいあんねんけどちょっとようわからんねんなんかこれなんだ、何の伏線だみたいなになってるんで、
多すぎる、
なんでちょっとよくわからないです、わからないですけど、ちょっと見てみたいな、はい、感じでございますので、
なるほど、
はい、ぜひそんなもん見ながら、
うん、
毎週暮らしたいなと、ね、思ってるわけでございますよ、
ね、課金ちょうどいいですわ、何したってね、
そうですね、という感じなんで、そんな感じで今週も終わっていこうかと思いますよ、
ですか、
そうやね、もうそれでやめよ、
やめますか、
もう終わる、もう寝る、
寝ますか、
もう寝る、もう眠たい、
明日もあるしね、
明日もある、明日も早起きなんで寝る明日も早起きしてまた走らんとあかんので寝る、はい、いうことなんでございますんでね、はい、ぜひ皆さんも健やかな、
そうですね、
毎日おっさんだからといって、
うん、
ね、諦めないで
やって、
急に、なんかちょっとずっと俺もうデブなんかなとか思わないで痩せるんで、やってたら、
やれば、
無理やりやってたらちょっと痩せていくんで、
う
ん、
なるほど、
うん、そんなことを思いながら最近いてます
て、ね、そんなことを思いながら走ってるわけです
ね、走ってます、走ってます、もう一日でも欠かすのが嫌
の、そういう風になってくるんですね、
一日欠かしたら太るからな、うん、今日も炭水化物食うたから明日太るからな絶対プラス1キロになるからな、
はっきり出るんやね、
そうやね、でんねん、これがな、一日何回も体重計乗ってると、うん、そういうことなんねんって、
なりますか、
なんでまだちょっとしばらく頑張ろうと思ってますんで、うん、はい、どうぞ皆さんも、いい秋の空、
そうですね、
はい、ちょっと涼しめに運動しましょうという、
ね、気持ちいい季節になりました
と、はい、いうことでございますんで、まあね、それなりに皆さんいろいろ楽しんでみてください
ね、はい、
はい、というわけで我々はこの辺りで、
はい、
はい、終わっていきますので、
今週
は、はい、今週もね、お相手したのはシャドウ総帥と
山酔いでした。
それでは皆さん、さようなら、
おやすみなさい。